コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。アルイスラー章夜の旅はコーランの17番目の章でメッカで下されました。この章は預言者ムハンマドの天界飛行に触れ、その夜の旅とイスラエルの民の物語について語られているためにイスラエルとも呼ばれています。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير。
慈悲深く慈愛や招き神の御名において、神は清らかで無謬の存在であり、しもべであるムハンマドを夜の間にマスジェドルハラームから周囲に祝福を与えたマスジェドルアクサーへと一瞬にして旅させた。それは自らの印を彼に示すためである。まことに神はすべてをよく見聞きなさる方である。
この章の第一節は、預言者ムハンマドの天界飛行のきっかけとなったカーバ神殿、マスジェドルハラームからアクサーモスクへの夜間の旅について述べています。この旅はたった一晩のうちに行われ、当時の人類の可能性では普通に考えれば不可能なことで、完全に常軌を逸していました。コーランの説や伝承によれば、預言者の天界飛行は間違いなく実際に起こった出来事です。そのため神は一夜にして預言者をメッカにあるマスジェドルハラームからパレスチナにあるアクサーモスクへ、そこから天へと移動させました。預言者はその夜天界と創造の奇跡を目にし、非常に高い知識を手にしました。
一部の伝承によれば、預言者ムハンマドはアクサーモスクでイブラヒーム、ムーサー、イーサーといった偉大な預言者と共に礼拝を行い、その際に同志を務めました。その後、預言者ムハンマドの天の旅はそこから始まり、7層の天を次々に旅しました。そして天において、それまで見たことのないような場面を目にし、預言者や天使たちに会いました。また天国と地獄を目にし、天国の人々の居場所とそこにある恩恵、また地獄の人々の責めくを目にしました。預言者はその光にあふれた世界で神に近づき、最高の精神性に至りました。そこで世界の創造主である神から語りかけられ、至高なる神から重要な指示を受けました。この旅については多くのことが語られています。この天界飛行の中で5回の礼拝が預言者に義務付けられ、大天使ジブライールが預言者と共にこの礼拝を行いました。この礼拝は世界のイスラム教徒が昼と夜を通して5回行う宗教的な義務となっています。
預言者はこの旅の中で広大な世界における神の偉大さの痕跡を目にし、至高なる神に祈りを捧げ、神の預言者たちと会った後、その夜まだ日が昇らないうちにメッカに戻り、そこで朝の礼拝を行いました。預言者は天界飛行の中で完全に意識がはっきりしており、それを単なる精神的な旅だと考える一部の人々に反し、それは肉体的物理的なもので、預言者の魂も肉体もこの旅に参加しました。この夜間の旅は、神が自らの偉大さを預言者に示し、それらを目にさせることで、さらなる偉大さを身につけ、人々を導くための用意を高めさせようとしたものでした。言い換えれば、天界飛行の目的は、 この物質的な世界に対する人類の理解力を高め、人々の前に新たな展望を広げることにありました。シーア派六代目イマームサーディグは、天界飛行が起きた理由について次のように語っています。神は決して特定の場所を持たない、また特定の時間にも限られない。だが神は預言者に天界を旅させることで、天使や天上界の人々への敬意を抱かせ、その驚異的な偉大さを示し、戻った後にそれを人々に語らせようとした。
天界飛行から戻った後、預言者はベイトル・モガッタスに行き、そこからメッカに向かいました。預言者は道の途中で暗い種族のキャラバンに出会いました。彼らはちょうどラクダを見失ってしまい、探しているところでした。神の預言者ムハンマドはメッカに戻った後、人々にこの旅の重要な出来事を語って聞かせました。しかし暗い種族はそれまでと同じように預言者を否定しました。預言者はメッカとベイトルモガッタスの間で起こった出来事、暗い種族のキャラバンがラクダを見失ってしまったことを話しました。それから間もなくアブー・ソフィアーンのキャラバンが現れました。彼らは預言者の言葉が正しいことを証明していたのです。
アル・イスラー賞の第2節から8節は、イスラエルの民の歴史を物語っています。第4節から先は、この民の2回の堕落と反抗を述べています。我々は聖典の中で、イスラエルの民に対し、あなた方は2度、地上で腐敗を行い、甚だしく高慢になり、反抗するだろうと宣言した。その先の節では、イスラエルの民のたどった運命が2つの段階に分けて説明されています。
最初の約束が訪れ、あなた方が腐敗や流血、圧政や裏切りを行っているとき、我々は力のある戦うしもべたちをあなた方のもとに送り、あなた方の行いを理由にあなた方を打ち倒させるだろう。この戦士たちはあなた方を探し出すために、あらゆる家や町を探して歩く。この約束は必ず実現される。それから再びあなた方は神の恩寵に授かり、彼らに勝利するだろう。また多くの富や子孫によって強化され、我々はあなた方を敵の数よりも上回せる。もし善を行えば、それは自分たちに良いことをしたのであり、悪を行えばそれは自分たちに悪いことをしたことになる。そこで二度目の約束が訪れる。その時、新たな力強い戦士たちがあなた方に勝利する。彼らは大きな災難をあなた方にもたらし、あなた方の表情には深い悲しみがあふれることになる。彼らはアクサーモスクに入る。彼らは初めて入った時と同じように、自分たちが支配下に置いたすべての土地を破壊する。それでもなお、罪を悔い改め、立ち返る扉は閉ざされていない。それでもなお、神はあなた方に慈悲を授ける可能性がある。だが、もしあなた方が再び腐敗に陥り、優越主義に走るのであれば、我々もまた再び怒りを下すだろう。これは現世の懲罰であり、我々は不信心者のために地獄をつらい牢獄とした。
イスラエルの民の反抗や腐敗は二度にわたるとされていますが、それがどの歴史的な出来事を指しているのかについては、研究者の間でさまざまな見解があります。しかしいずれにせよ、イスラエルの民は歴史の中で多くの出来事を経験してきました。そして今もシオニストと呼ばれるこの民の過激なグループが反抗や腐敗、侵略を行っています。彼らはパレスチナの領土を強奪し、そこに住む人々を追いやり、パレスチナ人の男女や子供を殺害しています。 またいかなる原則や法も守っていません。
コーランによれば、イスラエルの民の堕落と彼らの失敗を伝えることは、単に出来事を伝えるためのものではなく、圧政や堕落が神の御前で放置されることはないことを知っておくようにという教えとなっています。この説が未来の人々に伝えているのは、正しい道を選べば救われ栄誉を得ますが、反抗すれば悪い運命が待っているということです。いずれにせよ、あらゆる共同体の良い行い、悪い行いの結果は彼ら自身に返ることになるのです。
コーラン第16章、アンナフル章、ミツバチ第9節と10節には、コーランが最も確かな道へと導くものであることを明らかにし、善を行う敬虔な人々に偉大な褒章という吉報をもたらし、来世を信じない人には責め苦を約束しています。
アンナフル章の第11節では、人間の請求者に触れ、人間は善を求めるように請求者や無知のために悪をも求めるとし、それは人間が常に急いでいるためだとしています。このようにこの説は、人間は元来請求な生き物であるとしています。請求者は人間の行動や思想にとっての害悪です。より多くの利益の獲得を急げば急ぐほど、そのすべての側面に注目することができなくなります。またそれにより、本当の善を見分けられなくなり、時に反抗的な本能によって真実を変えられ、善ではなくて悪を追求してしまうことがあります。実際、不信心の理由の一つは、請求者によって善と悪を誤って捉えることにあるのです。
次の説は、夜と昼の創造とその恩恵、世界の生産の存在に触れています。こうして人間に神のことを知り、自らの行いの結果に注目させています。
我々は夜と昼を二つの印とした。それから夜の印を消し、昼の印を光とした。それによって、あなた方の主に恩恵と日々の糧を求めて努力させ、年月を知ることができるように、我々はすべてのことを明らかに述べた。
創造の秩序において、夜と昼は実際計画を立てるための手段であり、容易に理解できる自然の暦です。創造世界のすべてが暦や数字を軸に動き、この世界のどれもそうした計算なしには存在していません。当然のことながら、人間もこの秩序の一部であり、計算なしに生活することはできないのです。